ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。講談師の七井君斎でございます。いや今日はね、そう、もう緊急事態宣言はどうなってるのか知りません。延長されてるのかされてないのか知りません。今は4月の23日金曜日なんですけどね、引き続き収録したいんです。一人でね、東さんまだコロナで、ちなみに東さんのお父さんは前、1ヶ月ぐらい前の時にお亡くなりになったということあって、それでちょっと誤解されたらあれなんで修正しておきますけど、コロナで亡くなったわけじゃないですからね。普通に老衰というかね、そういうことで、まあ、たまたま収録の日に、もう危篤になっちゃって、もうそんな日に来なきゃいいのにという話をしましたけどね。あの人、意外で何でも平気な人だから。で、まあ、そういうご収拾お様でしたというようなことあったんだけど、別に、本人がコロナ最前線で頑張ってるから、お父さんにコロナかかっちゃったとか、そういうことではないんです。そういうことではないということは、言っておきますが、映画の話をしたいんですが、なるだけもう短時間で単刀直入に皆さんに伝えたいことを伝えるな。もうすべて結論から言うな。東方見聞録を見ろ。いや、東方見聞録という映画が素晴らしい映画で、これ前にも特集組んだんだけれども、改めて素晴らしい映画だということが、あることで分かった。それが、黒澤明の、まあ、一番、評価の高いと言われる、隠し砦の三悪人っていうのを、まあ、すんごい久しぶり見て、この映画自体は僕はすんごいもうつまんねえ映画だと思った。それは先週話しましたね。で、その中で気づいたことがあって、東方見聞録という日本映画、これは、井筒監督です。朝鮮人大好きな。沢尻エリカをパッチリで見出した。あのおっさん、大阪のおっさん、井筒監督の、幻の作品、東方見聞録。92年5月18日に公開される予定だった日本の映画とウィキペディアに書いてあります。今、ウィキペディア見ながら喋ってるんですけど。で、この映画が公開される予定だった、日本の映画。後にオリジナルビデオとして発売された。まあ、皆さんご存知かもしれませんが、これ、人が死んだんです。井筒監督が、どうしても撮りたかった滝壺のシーンという、ですね、小さな足屋みたいな小さな川なんですけど、せき止めて、手作りの戦国時代の手作りダムを作るんですよ。で、そのダムが2回も3回も決壊するんです。ドタバタコメディみたいな中で。で、そのために大変危険なシーンが連発するんですけど、実際に人が死んじゃったっていう。若い俳優さんがですね、そのセットの中に落ちちゃって、鎧を着たまま落ちちゃって、水死したというようなことがありまして、これ裁判沙汰になって、井筒監督裁判に負けました。そういうようなこともあってですね、このお蔵入りになったの、この映画、東方見聞録。で、まあ、それじゃさすがにということで、後に、ビデオ、VH、まあ、レンタルビデオとして出たんですよね。僕らはそれ当時見たと思うんですけども。で、今、DVD で、買えますが、もう、それ以外では見る方法はありません。しかもその DVD は多分、VHS のビデオを、DVD に、焼いただけのものなので、画質すこぶる悪いです。もう見れたもんじゃないと言ってもいいぐらい画質悪いです。値段も3000円以上するんじゃないでしょうか、それでも。でも見ろと言いたい。もうでも取り寄せて買っとけと。だって、これ、まあ、僕がインターネットにアップしない限り、インターネットで見る方法は、ないんですから。はい。まあ、僕もめんどくさがり屋なので、こう2時間ある映画を全部、ね、キャプチャーして、ネットに上げようと思わないし、それ、それ著作権法違反になるから、できないわけで。曰く因縁付きの映画なんですけど、いや、めっちゃいい映画なんだよね。で、この映画なんで思い出したかっていうと、この東方見聞録って、まあ、タイトル全然関係ないですよね。東方、マルコ・ポーロ全然関係ないですけど、この東方見聞録っていうのは時代劇映画で、まあ、戦国時代が舞台の映画で、緒方直人が主役なんだけど、これ明らかに隠し取り、黒沢の、隠し砦での三悪人のオマージュというより作り直しなんだということが昨日分かったんですよ。それで、 やっぱり見たい東方見聞録と思って、今晩見ようと思ってるんですけど、どうしても、先に収録したいので、喋らせてもらいますが、いや、この映画ね、何がすごいってね、まあ、面白い映画なんだけど、キャストがすごいの。これ、92年に、井筒監督が撮った映画で、この時にはすでに、岸和田少年グレン隊は出てたのかな？ちょっと調べさせて。で、岸和田少年グレン隊が多分出世作だから、岸和田少年グレン隊で検索かけて、で、映画でしょ？で、これ、最初の多分あれだよね、ナインティナインだと思う。あ、後だわ。岸和田少年グレン隊は何年作品？ちゃんと書いてよ。96年かな？あ、96年ですね。井筒和幸監督。あれ井筒和幸でいいよね。なんかこっちの説明、ウィキには井筒正幸って書いてあって。それは間違いだろうって思うんですけど。これですよね。東方見聞録。井筒監督の名前は出てますか？ちょっと待って。井筒和幸だ。この人の名前ね、下の名前よく間違えるの。で、岸和田少年グレン隊が96年なんですよ。ということは、それよりも4年も前ですよね。4年も前だから、井筒監督はまだまだある種無名だったんじゃないのかな。ちょっと井筒監督で、ちょっとこれ、ウィキ見て、で、年代全部出てくるから、作品で行くと、75年、ゆけゆけマイトガイ、青春のもんもん知らねえよ。で、変な映画、あ、ガキ帝国が81年。あ、ガキ帝国が、岸和田少年グレン隊だ。ガキ帝よかったよな。俺一回だけ見たような気がする。ガキ帝国って、島田紳助、松本龍介で、結構よかったような気がする。これ、ちょっともう一回見ないといけないね、ガキ帝国。で、ガキ帝国が81年で10年前で、で、あ、結構撮ってるな、この人。V シネみたいな、本数多いのかな。で、東方見聞が93年ビデオ発売だけど、岸和田少年グレン隊、だから、本当にヒットしたのっていうのはそんなには多くないと思うんだよね。で、まあ、ここで一品捨てちゃったこともあって、多分相当干されたんだと思うんですよ。赤い復讐暴漢とかね、なんかね、式場女狩り、女教師覗かれた暴行現場とか、僕と、生きつしまおう。なんかね、エロ系みたいなものも半分は占めてるようだから、まあそういう感じだよね。そういう感じで、あ、のど自慢とか見てみたいな、これ。そうそうそう。あと、パッチギ。うん。とか、まあ、在日朝鮮人物とかが多くなったんですけども、ま、いろいろ思想的にアンチも多い人ですよね。まあ、それはいいとして、この東方見聞録はもうキャスティングほんとすごくて、皆さんもうウィキ開いていただいたらいいんですけど、僕ちょっと言いますね。いや、僕も役者さんの名前とか全然知らない方なんで、今回初めて、調べましたけど、顔は覚えてるじゃないですか。で、あの人もあの人もっていうのがあるんで言っていくと、まず主人公が、これほんと隠し砦の三悪人と同じような感じなんですけど、まあ、説明あったんでしょう。とにかくね、主人公、尾形直人なの。いいのよ、尾形直人。僕はあんまりね、イケメン俳優みたいな若い人ね、全然興味ないんだけど、尾形直人、尾形家の親子はやっぱいいよなと思うし、息子の尾形直人の方がいいと思っちゃう。うん。でね、この親子ストイックで資本主義大嫌いみたいなんで、機能して、そう、それこそね、お父さんは癌をわざと治療せず早く死に、まあ息子は、業界人が嫌いで、なんかもう仕事にほとんど出ないっていうような人になったね。で、尾形直人。最高です。で、ヒロインが、これ雪姫みたいな役はまあ、同じような話なんで出てくるんだけど、設楽梨紗子。これね、設楽梨紗子なんてサッカー選手かなんかと結婚したか知らないけど、大した女じゃないじゃないですか。まあ皆さんご存知。ところが、この映画に出てくる、これ多分デビュー作なんじゃないのかな。もう、お姫様役の設楽梨紗子の可愛さって言ったね。しかもね、箱入り娘って感じじゃないんですよ。これは本当は農家の娘で、みたいな役で、ちょっとぽっちゃりしていて、いや、でもすこぶるやりたい女として出てくるんだよね。もうね、 なんでしょうね。したらりさこって、芸名がちょっと、なんか、下ネタみたいですけど、したらりさこは、本当に、いいです。これ。この映画のしたらりさこは多分、最初にして、もう絶頂じゃないんでしょうか。でね、柴俊夫さんっていう、この、三船敏郎のような役柄、まあ、ほとんど同じような話なんですけど、が、侍の役で柴俊夫さんっていう人が、やってて、この人ももうよくテレビで見るような、もう有名人ですよね。それから、大名みたいなので出るのは、フランキー酒井。で、梅津栄っていうのはおじいさんの役で、もう死んだかもしれないけど、まあ、よく見る人ですけど、これ、徳井優さんっていう人が、まあ、農民の一人、まあ、足軽、増票の一人として、徳井優さんっていう人は、芸人の得意じゃないですよ。徳井優さんって、あれ、引っ越しの境、仕事きっちりのおっさん。ね、変装なおっさん。で、この人、本当に、引っ越しの境の宣伝で誰だこいつみたいにして出てきて、でも結構いいよなというので、どんどん売れてというか、やっぱ実力派で、で、いい役者さんになってるけど、この徳井優さんっていう人が、井筒監督と大の仲良しらしくて、で、一緒に家でビデオを見るっていうようなぐらいの仲良しらしいんだけど、この徳井さんが、やっぱ、全然売れてない時だと思うよ。この92年っていうのはね。その時に使っていたり、他に、鬼太郎ってスティーブ・オイズの鬼太郎。で、このね、鬼太郎っていう人はね、戦国時代映画には絶対使うべき人なの。変な、なんていうか、味噌汁みたいな顔が、ぴったりなんだよね。日本人ってかっこいい体じゃないんだよ。で、顔もかっこよくないの。それが、鎧を着るとちょうど合うわけ、着物でも。それはさ、イケメン俳優とかが時代劇で着物着ちゃうと、やっぱ浮くっていうか、ガチャガチャしちゃうっていうのがあるんだけど、これね、ほんとね、デンデンとかさ、まあこれデンデン出てこないんだけど、デンデンとか鬼太郎とか、あの系統ね、まあ忍びの国っていう僕は結構好きな映画なんだけど、まあああいうおっさんにね、戦国時代のちょんまげとか、口ひげとか、鎧、これ合うんですよね。それからですね、まだまだ、だから鬼太郎もうナイスキャスティングだし、蛍幸次郎っていう、この人、たけし軍団か？たけし軍団じゃないかな。なんか、この人ね、まあ、おじさんですけど。あと、この人。こうね、僕ね、名前、今日初めて知ったのよ。バスロマンの人って呼んでたんだけど、本田博太郎っていう、君ねって、お風呂入るかいとかいう、おっさんいるじゃない。悪い感じのおっさん。本田博太郎。まあ、検索かけて。で、本田博太郎のおっさんがもう、その、尾形直人の仲間の一人。まあ、増票のみすぼらしい男として出てくるんだけど、これも、多分この人、売れる前だよね。本田博太郎さん。だってもう、絶対に、今日本中の人が本田博太郎さん知ってると思うんだけどね。で、そういう人を使ってます。それから、あれも使ってるよね。我らが桑原和夫、吉本新喜劇の桑原和夫の、おばあちゃんの役ばっかりやってた桑原和夫。これやっぱ吉本芸人使うっていうのは、高畑勲のジャレンコチエの声優が全部吉本芸人でもう大ヒットだ。もうすごい良かったんだけど、それと同じようなノリで、やっぱね、井筒監督が吉本芸人を使うのもやっぱりチョイスがいい。で、桑原和夫が敵の、武将をやってるんだけど、これもひょろい体で、でもね、ほんと秀吉みたいな感じだよ。で、頭の切れるちょっと怖い、侍をやってんだけど、この桑原和夫さんがね、吉本芸人のノリで、でも出てくるのはすごくいい。それから、石倉三郎。石倉三郎も死んだよね。この人はあれだよ。石倉三郎、そうだよね。風雲竹市場の家老。そう。風雲竹市場の家老で、ビートたけしの仲良しかなんかでずっと腰巾着みたいな感じで出てた人ね。で、この石倉三郎さんも出てる。。で、諏訪太郎さん、この辺ね、僕もね、名前初めて知ったよね。それで、 そう、大泉なん淳さん、このあの人じゃないよ、あのよくあの大泉淳さんって外人みたいな顔した人で、あの東方見聞録に出てくる大泉明、大泉明っていうのかなこれで、あのこの人ももう亡くなったかな、あのイスパニア、スペイン人宣教師、イエズス会宣教師の役で出てくるのよ。でこれ最初と最後にだけこの大泉さんと、あとケント・デリカット、あの覚えてますか、あの外人のケント・デリカットで、ケント・デリカットともう一人の外人が護衛の騎士で、あの西洋甲冑着てて、それであの大泉明さんがイスパニアの、あのイエズス会宣教師の格好コスプレみたいなんで出てきてて、でその3人が和歌山の南紀白浜かなんかにね漂着したところから始まって、であの最後そこにまた戻って終わるっていう話なんだけど、あのまずケント・デリカットの西洋甲冑がめちゃくそ似合うの、あの全身に着る西洋甲冑が、であんなの似合う人そうそういないと思うんだけど、めちゃくちゃ似合うので、この大泉さん日本人らしいんだけど、もうどう見ても外人っていうような、それもチンチクリンの外人の顔なのね。だからね、怪しげなねイスパニアのね宣教師っていうのがぴったりで、なんかちょびひげを生やしてる人なの、なんか明治時代のなんかあのサーカス団の団長みたいな人だよね。でこの人がする宣教師の格好が本当にね、もうイスパニア語しか喋らないんだけどいいのよ。でいやもう画質悪いからね、ほんとフィルム版になったらね、頼むかブルーレイで出してくれという作品なんだけど、これもちろん全部、井筒監督のセンスの良さなんだよね。井筒監督が、俺がついに時代劇映画撮るぞって言って、黒沢超えるぞってなった時に、誰に鎧着せるかとか、誰に宣教師の役させるかっていうので、バーってこう、キャスティングするはしたんだと思う。で、そのキャスティングが全部最高なのよ。で、なんていうのか、抑えるとこ抑えてるっていうか、この主役の緒方直人はもう造兵で農民出身でも全然強くもないし、あ、いいとこないんだけれども、ただこれはやっぱり緒方直人が一人は男前いてくれてよかったなっていう感じだし、したら、梨紗子も、もう、ほんと、あとはばあさんしか出てこないっていう、女っ気のないような、まあ、戦国時代ですから、そういう映画なんですけど、したら、梨紗子のもう、生めかしっていうか、ちょうどいい感じの女子高生体型っていうのかな、もう、これもたまんないし。で、もうね、キャスティングが最高でずっと見てられる。っていうような、まあ、作品なんですけど、さ、黒沢の、その、あれと比較文化論していきたいんですけどね。要はですね、隠し砦での三悪人っていう、話といかにこの東方見聞録が、まあ、似てるかというとですね、その、まず落城シーンから始まる。で、どっかの戦国時代の城が、落城してて、で、そこの足軽、造兵、皆さん、足軽と造兵ってちょっと違うんですよ。日本とヨーロッパの中世って同じように戦争ばっかりやってるんだけど、日本の足軽ってちょっと特殊なのよね。足軽って皆さんが思ってるほどみすぼらしいものではなくて、足軽ってプロの軍人なんですよ。足軽って給料もらってるんですよ。だけど、戦争の時に必要な人数っていうのは、臨時雇いでいいわけじゃないですか。戦争なんてそうね、まあ年中やってなかったりするから。だから、その時だけ数増やしたい場合にはアルバイトやと言いますよね。アルバイトが増兵なんです。で、アルバイトで来る兵隊っていうのは本当にその辺の百姓です。で、その辺の百姓に竹槍持たすレベルです。まあ、それでも戦略的には人数多い方が有利なんで、橋高根で人集めてわーっとやるんですけど、足軽の場合はね、基本的には給料制で、日雇いじゃないんです。まあ、場合によってはね、その大名が戦に負けたりしたら、もう全員が、給料ももらえないまま、のっぱらに放り出されたりするでしょうし、その身分は、その上の侍よりは下ですよね。足軽なんていうのは。まあ、侍の下のアシスタントぐらいでしょうから、その侍が、上司が死んじゃったら、また、失業したり、そんなことはしたと思うけれども、基本的には足軽っていうのは、プロのもう軍人で、結構、 ガチで強いんですよね。うん、で、それに引き換えて、増票っていうのは本当に、野良仕事の格好のまま来て、目印の、名札だけつけてるみたいなもので、武器は竹槍を持ってこいっていうようなものだったりするので、相当みすぼらしいんですけども、それが、尾形直人で、スタートするんです。で、尾形直人と仲間たちっていうので、あ、筒井道隆も出てますね。まあ、男前ナンバー2が筒井道隆で、で、これは友達なんです。で、それからそのバスロマンの人、引っ越しの境の人、他にもそういうおじいちゃんとか、そういうそうそうたるメンツがみんな同じ村から出てきて、百姓なんですね。で、なんか知らないけど、なんか落城したお城に、隠された財宝があったはずだって言って、その死んだ殿様がね、寝言に言っているようなことはあって、で、その財宝をね、とにかく金目当てです、戦争も。だから、財宝を探し出せっていうような命令が出て、みんなで探す。まあ、宝探しムービーなんです。で言うと、この、隠し砦の三悪人も、落城したお城には実は財宝、隠し財宝があって、どっかにまだあるはずだからみんなで血眼になって探してるっていうようなとこから始まる。で、まあそれを、主人公の、二人の百、まあ、増票が、なんかひょんなことから、まあ、見つけると。で、でもその財宝を守っていた三船敏郎に見っかっちゃって、三船敏郎プロの侍なんですけど、まあ百姓の格好してると。で、三人組になって、その財宝が欲しかったら、ここまで輸送しろみたいなミッションがあるね。で、輸送するという話です。で、まあ、本当はお金はどうでもよくて、男に化けさせているお姫様を安全なところまで送り届けるのは目的。という意味で言うと、これまたお姫様が、こっち設楽梨紗子ですけど出てくるんですね。で、そのお姫様に、おばば様みたいな、なんか ゼルダの伝説でいうとこのインパみたいなのが、やっぱ出てくるとか、もう至るところが似てるんですよ。で、これね、パクリとかありますよね。でね、パクリとオマージュって違うんですけども、どっちでもないんです、これ。これね、パクリでもオマージュでもないんですよ。これ、井筒監督はディスってるんです。僕は昨日、隠し砦の三悪人を見て、その前に七人の侍を見て、なんだ隠し砦の三悪人って一番面白くないなと論破したでしょ。で、井筒監督もそれを言いたかったんだと思う。隠し砦の三悪人なんかクソじゃないかと。で、俺が作り倒してやるよって言うのがこれなんですよ。僕がゲームを作るときに、もう、例えば、ゴースト・オブ・ツシマクソだから俺が作り直すよっていうような、テンションで始めるのと同じように、井筒監督は、俺にさせたら隠し砦の三悪人はもっと面白くなったぞっていうようなことで、作り始めたんじゃないのかなと、まあ、つくづく思うところに、まあ、なるんです。で、これは、何が東方見聞録の方が面白くて、その、黒沢の隠し砦はダメなのかっていうような、まあ、比較検討していきたいんですけど、何ていうのか、大事なことは、時代劇映画ってリアリティなんですよね。で、何ていうのかな、そこめちゃくちゃお金かかるんですよ。だから、黒沢監督が、七人の侍を撮るのに、めちゃくちゃお金がかかった。それは、みすぼらしい農家の17軒の家を建てるのに、丸田んぼから用意したんですよね。で、現代の日本では丸太で日本家屋を建てれる大工は多分いないんです。西洋の、まあ、ロッジとかキャンプ場にあるような、ああいう建物は、日本の大工には多分作れない。だから、その辺すごい苦労して、日本の大工か知らないけど、とにかく、戦国時代のこういう時には、製材屋がなくて、今のモジュール化された日本の建築材がないから、丸太とか、ぐにゃぐにゃに曲がった雑木林の、枝とかを使って全部作らせるわけ。だからめちゃくちゃ大変だったと思うんだよ。職人はみんなブーブー言ってたと思うんだよ。で、そうやって、こだわるんだよね。なんでそんなことにこだわるのって。別に家なんかどうせ燃やすんだし、なんだっていいじゃないみたいな あるんですけれども、結局時代劇映画ってそこなんですよ。あの今でも時代劇映画っていうと超高速参勤交代とか、引っ越しダメとか、僕あの辺がまあまあ好きでまあ見るんですけれども、まあやっぱダメだなとか思うところも結構あるんだけど、まあ例えばね、面白ければ歴史考証なんてどうだっていいじゃないっていうような考え方ありますよね、戦国時代でも。で別にそんなことにお金かかるぐらいだったら CG で済ませばいいじゃないとかね、僕もまあありだと思うんだよね、それも。でもだよ、それだったらさ、パトレーバーのさ、ミニパトみたいなさ、これも紙芝居でいいじゃないっていうのはありだと思うんだよ。本当パトレーバーのあのミニパトっていう、もうアニメ作るのめんどくさいから紙芝居でやったっていう、でも内容はガチのアニメで作れるような内容だったっていうようなのが結構押守のいいとこで、あれは本当にそうだよなと、内容が良ければこれ紙芝居でも全然いいよねっていうような感じだし、立ち食いし列伝とか押守ね、ああいうのだってわざわざ実写で紙芝居撮るんだよね。でも立ち食いの話だったら、これ、二次元でいいじゃないっていう、その、逆転の発想をすごく僕は納得するんです。ところが、この、歴史交渉とかにお金かけるぐらいだったら、どうせ女子大生とかには分かりこないながらいいじゃないっていうノリって、やっぱちょっと違うんですよ。時代劇映画って、やっぱり、そこなんですよね。わざわざ、400年前とか500年前の世界を、わざわざ撮るってどういうことかっていうと、やっぱり昔はどうだったんだろうかなっていう興味があるからですよね。たまたま昔に面白いことあったから撮るっていうにはないと思います。そうすると、やっぱり いちいち全部勉強しないと、調べないといけないですよね。そうすると、この当時の人はこういう生活を送っていた、この当時の人は僕たちとちょっと違う生活感覚を持っていたとかね。お風呂はいちいち炊かないといけなかったとか、そういううんこは、お尻を洗える機会はなかったとか、まあ、そういうことですよ。で、そういうようなことを詰めていくと、そこから立ち上がってくるわけじゃないですか。ウォシュレットがない時代だったら、女の子のお尻はうんこがついてるはずなんです。これはだから、80年代、ウォシュレットが出てくるより前の時代の青春ムービーとか作る場合には、もうめちゃくちゃ可愛い女の子、まあ、沢口エリカを使うにしても、それが、60年代とか70年代の青春ムービーだったら、これはみんなお尻をウォシュレットで洗えてないから、多少うんこが、ついてるはずなんですよ、お尻にね。で、そういうことを、なんていうのかな、逆算というか、全部考えるのが、クリエイターというか映画監督とかそういうものなんですね。そうすると、大事なんですよ、そういうことは。美女でもお尻にうんちがついてるかついてないか大事だったりするんですよ。それは、ついに、なんていうのかな、主人公と結ばれるっていうような時でも、影響してきますよね。どういうベッドで、どういうプレイになるのか。影響してきますよ、それは。ウォシュレットで綺麗に洗えてたら平気でできちゃうようなことが、恥ずかしいからできないとかね。そういう変な体勢は取らないとかさ、シックスナインはやめとこうとか、あると思うんだよね。で、そういうようなことっていうのは、全部考えなきゃいけないの。実際やらなくても。で、全部考えないといけない中で言うと、農家の家が板でできてるか丸太でできてるか重要なのよ。板でできてるか丸太でできてるかって本当に重要なのよ。で、そういうようなことをこだわってたらめちゃくちゃ金がかかるのね。時間もかかると。で、でも、それをやるのが黒沢のいいところで、黒沢はそういう点では、歴史大実験なんだよね。あの人の映画は。うん。だから、見る値打ちがあるわけ。あれだけストーリーとか面白いのが作れないような人でも。うん。で、そういう、もので、できている、七人に比べて、隠し砦では、なんていうのかな、まあ、先週言った通り、まあ、いまいちなんですけど。で、それに引き換え、井筒監督は、やっぱそこが分かっているというか、井筒監督はやっぱ関西の人だし、ジャリンコ知恵的ですよね、あの人の生き様というか。で、岸和田少年グレン隊とか、いろんなものを見ても、 やっぱあれって、人を好きなんだなっていう感じじゃないですか。まあ、人間参加的というか、ヤンキーとか、まあ、ダメ人間も、俺は愛するよみたいなとこを感じる。でも、岸和田少年グレン隊の時代とかってちょっと前でしょ？で、その親が青春時代だったぐらいの、まあ、3、40年前みたいな世界を作り込むときに、結構徹底してますよね、その辺って。で、そういうことを、井筒監督は、すごくやる人なの。で、まあ、高畑勲はそうじゃない。すっごいよね、頑固者で。で、ジャリンコチエっていう大阪の話をさ、あの人大阪人でもないのに、アニメ化したときに、やっぱりさ、その漫画もすごいんだけど、そのアニメにしたときに、大阪の西成の、まあ、貧民窟を、すごく根性丁寧にちゃんと調べて作っている。作り込んでいる。ホタルの墓でも、神戸の、三宮駅を、執念深く全部調べて作っている。まあ、この世界の片隅の片渕素直という大天才変態先生も、同じことをやるわけです。つまり、オタクなのっていうような、こと細かに何でも調べて、この世界の片隅にそんなにリアルな対空砲の、爆音いりますかみたいな、発射音リアルすぎるんですけどとかね。そういうのって、別にこの鈴さんの人生に関係ないんじゃないですかってちょっと思うんだけど、いや、そこはいるんだよっていうね。何もかも徹底してないとダメなんだよみたいなのってあってですね。で、そういうのをやっぱ詰めていく作業っていうのは途方もなく大変なんだよね。お金もかかるから、リアルにお金もかかる。なので、飛ばしたくなっちゃうんだけど、やっぱ神は細部に宿るって言うじゃないですか。そういうとこ手抜いちゃいけないってことは巨匠みんな分かってる。で、井筒監督とかも、この井筒監督って生涯で、まあ時代劇映画って、まあはっきり言って、まあこの戦国時代とかは、この東方見聞録1個でお蔵入りっていうかもう二度と作ったことないと思いますけど、この時は本当にお金もかかったんでしょうが、まあでもかなり低予算映画って感じで作ってるけど、工夫して作ってるけど、ですね、なんつうのかな、細かいことやっぱやってる。例えば、主人公の尾形直人を中心として、まあみんないいキャラで出てくる、増票ね。で、増票をよく描いているんですよ、やっぱり。戦国時代の映画で、大名侍足軽ぐらいまでで、増票ってね、あんま出てこないでしょ。で、黒沢の隠し砦が初めて主人公が増票の敗残兵で二人で、出てなんとかべーなんとかべーとか言ってね、喋っていたわけ。プロレタリア文学なのかと思いきや全然そんなことはなくてさ、それってただの狂言回しで非常に差別的だったわけ。黒沢映画に出てくるこの二人の主人公っていうのは C3PO と後にね、スターウォーズの C3PO と R2D2 という二台のロボットに、パクられたということが有名なぐらいの狂言回しなわけ。で、ジョージ・ルーカスもこの映画を見て感動して、その二台のロボットを思いついたんだけども、その程度なんだよ。つまり、人工知能程度ぐらいしか動かないの、この二人の増票っていうのは。で、結局、その場を和ましてくれるんだけれども、別に C3PO と R2D2 で、戦争を戦うわけじゃないじゃない。自分でね、なんか作戦やるとか。だからそういう自立性がないものなのよ。ペットみたいなもんなのよ。で、この増票二人も本当に物語を動かしてないの。ただただ、三船敏郎に言われて、なんか働かされてるっていうようなキャラなのね。で、それって僕最悪だなと思ってたら、この、井筒監督がちゃんとやっぱ同じこと思ってんね。尾形直人を並びに、この、まあ、筒井ミスターカとか愉快な仲間たちによる、この増票どもは、もう同じように、一攫千金を狙って、そして村の畑仕事を嫌になっちゃって、出てきたどうしようもない連中なんですよ。ところが、これ、鉄頭鉄尾、こいつらちゃんと主役やってんですよね。しかも尾形直人一人ではなくて、このバスロマンのおっさんとか、仕事きっちりのやつとか、全部含めてね、5、6人の人間が、ちゃんと主人公やってるんですよ。で、なんつうのかな、本当にですね、いいものを見せてもらったなっていう いう読後感がある映画で、その井筒監督ってまあそのヤンキーとかそういうものをね主人公にしたやつなんかもやってきたけども、その戦国時代にもヤンキーはいただろうみたいな発想ですよね。戦国時代版、少年グレン隊っていうのはまあその東方見聞録だろうけども、そのなんていうのかな、歴史に残らないじゃないですか。やっぱりヤンキーの歴史なんて400年も前のヤンキーの歴史なんて多分残らない中で、そのヤンキーの中でもめっちゃ人殺して出世した大名とかね、そういう連中の、まあ、歴史だけは今残ってて、で黒沢はそういう連中の歴史から、まあ、物語を作ったわけなんだけど、この井筒監督は想像力をたくましくして、その歴史に残らなかった名もなき造兵たち、百姓たちにも戦国時代はあったはずだと。で、そいつらが一人一人が、生きていたら、どんな振る舞いをしたんだろうっていうようなことを、もう本当、富野義行のガンダム論にもすごい似てて、こういう奴らは、こういう状況になったらどうするかっていうのをあらかじめ決めないで、さあお前どうするって言ったらこうするっていうような、本当シミュレーションみたいな、もうゲームの AI を割り当てておいて、AI は、その欲望とか金が欲しい女が欲しいとかそういうのが決まってて、あとは状況があってさ、プログラム走らせようって言ったら、あ、こんな結果になったねって、これば、もう修正しなきゃみたいなね。そういうのっていうのは僕は好きなのね。で、そのストーリーで言えばもうムービーシーン作っちゃって、もうこいつとこいつはここで結婚するんだよとか全部決めちゃって、でそういう風なのをただただもう決まったレールに乗せたものを見せていくって、 USJ とかのああいうね、ああいうなんかライド式のやつ、ああいうものは大嫌いです。で、ああいう運命論的なっていうか決まったものを見せるっていうのは、例えばアニメとか、ああいう限界があるんだよね。小説とかって、お客さんに自由にどうこうできないもんじゃん、映画も。だから、結局、まあ、糸井重里にしても、みんな、俺もゲーム作りたいってなったはずなんだよ。だって、限界があるんだもん。小説とかそういうなんかコピーライトとか、もうあんなのは、決まった筋書き通りのものをお見せしてお金をもらうのはもう精一杯、僕も講談師だから。だから、それよりも、やっぱりお客さん全員が、それぞれがプレイヤーとなって、初体験をしていくっていうような喜びがないと、本当そうだよね。筋書きのある風俗みたいなもんだから、これじゃダメなんだっていうのがみんなの中にあって、クリエイターの中にね。で、そこに、まあ、ゲームっていうようなものが出てきた時にみんな飛びついた。っていうようなのはあるんですけど、今は逆にそのゲームがなんか映画とかに憧れちゃって、結局レールの上をただ走っていくようなの作ってドヤ顔するみたいなね、もうこれは最悪だと思います。で、もう話もともとすと、こういうふうに、まあ、条件付けをして、さあお前ら好きにやっていいよっていうような形で作った感じがあります。もちろん映画だからこれ、台本はあるわけですよ。台本はあってアドリブでやってるわけじゃ当然ないんだけれども、やっぱその都度、こいつらこういうことを言うだろうなとか、井筒監督も考えて作っているんだと、まあ、思われるんですね。あとですね、その、ストーリーが、前も、これ言いたかったんですけど、ね、よくできすぎてんの大嫌いね、もう。僕、講談師だから、よくできた話で金稼いできましたね、今までずっと。だけど、現実ってそうじゃないじゃないですか。嘘くさいんですよね。何でもかんでも伏線つながるやつ。で、でも現実って、本当に事実は小説よりきなりで、この間 NHK で見た星影のあるってドラマでね、3.11 の津波で漂流、3日間ぐらい漂流したおっさんの話で、で奥さん死んじゃって、一人でね、自分の家の屋根の上、いかだにして漂流して、お腹すいたな、みたいな、寒いな、っていう時に、本当に、布団が、畳まれて、羽毛布団がですよ。海の上を何かの上に乗っかって、綺麗に畳まれた布団が流れてくるんですよ。で、その布団濡れてないんですよ。で、このおっさん凍え死にそうになってたところを助かったってなるんですけど、こんなのさ、現実なんですよ、これ。これね、ストーリーを作るやつには絶対書けないんです、これは。これは。こんなの、ご都合主義もいいとこだって言って叩かれるから、絶対書けない。だけど、現実はそれがあるんですよ。もう絶対死んだ奥さんがよこしたとしか思えない、畳まれて乾いた布団が海の上をどんぶらここ、どんぶらここで流れてくるって、これ実話だからね。だから、これリアルっていうのは、 信じられないぐらい嘘くさいことが起こるのがリアルなんですよね。そうすると脚本家が、エリート脚本家が、あのこねくり回して作った伏線全部あの回収されるような話ってやっぱり嘘っぱちなんです。嘘っぱちなんです。だからガンダムとかで言えば、たまたま撃ったビームライフルのところにあのシャアザクが飛び込んできてシャアが死ぬみたいな話がですね、十分あり得るんですよ、リアルだと。で、だからこそ小説版の富野義行の小説版ガンダムって、アムロレイがリックドームに後ろから普通の名もなき兵隊のリックドームにあのガンダムが背中からビームバズカで撃たれてあっさりとアムロ死ぬんですけど、これも富野さんがそのリアリティを追求していった結果、あ、アムロ死んだなって、あれって死んじゃったっていう感じで書いたと思います、本当に。で、主人公死んじゃまずいでしょって思うんですけど、いや戦争ですからね、こういうこともありますよって言って、そのままその後は開始点を主人公にして、エンディングまで書いたっていう、なんかとんでもない面白いんだよね。だからその辺が、まあそれはいいとして、まあ、そういうことでね、面白いですね。でね、まあ、他にもですね、あ、そうそう、だからストーリーで言うと、そのお宝を探して、みんなで、宝探しムービーなんです。で、増票たちだけじゃなくて、鬼太郎とか一応軍人で、で、探すんですよね、森の中とかいろいろ。そしたら、なんか敵の軍隊も、まあ、同じことしてて、森の中で鉢合わせて、合戦だ、みたいになるんです。で、フランキー・サカイの軍隊と、なんか戦うんですけど、本当に、あれなんです。岸和田少年グレン隊のノリの、戦国時代なんです。それは、ギャグでやってるんじゃないんです。岸和田少年グレン隊の喧嘩っていうのは、関西人からするとリアルですよね。やっぱり、まあ、相手を殺そうと思ってヤンキーは喧嘩してるわけじゃないのと、まあ、どっちかというと好きだから喧嘩してるんですよね。楽しいから。で、だけどいざとなると死ぬかもしれないような状況で、なんかね、腰が引けちゃうみたいな、あるじゃないですか。で、それを400年前の先祖たちも同じ人間なんだから、まあ同じ程度の人間だろうっていうような感覚で合戦シーンを作るんですよ。そうすると、まあ甲冑とかは着てるんだけど、こう、ばったり出会っちゃって遭遇戦になると。それで抜けって刀抜いてやりまったら、こうやって、まあ睨み合いますよね。だけど、だからお互い死にたくないから、なんか誰から行くみたいな感じで、なんか、わちゃわちゃしちゃって、で、じゃあ対象同士で一騎打ちしてごらんなさいか、みたいなんで、一騎打ちしぶしぶするみたいな感じだったり、もうその勢いがついたら、なんか最初に一人こっち側がやっつけて、で、それがもう何かの合図みたいになって、こう、うわーってこっち側が、勇気が出て、こっち側わーって繋ぐみたいに言ったら、もう相手は、もうダブダブリャーってダーって逃げるみたいな、そういうさ、なんていうのかな、合戦っていうのは、人の気合で行われるもんなんだよね。これさ、僕本当に今のゲームとかダメだと思うのは、こう、合戦のゲームとか結構ありますよ。だけど、絶対にキャラにヒットポイントがあって、ヒットポイントがだんだん切られたり、鉄砲で撃たれたり減っていくよね。で、減っていってゼロになったら死ぬみたいな話がほとんどで、その、ヒットポイントが全部で100だとしたら、90のヒットポイント減らされて、10になってても、最初の100と同じだけの戦闘能力を発揮できるとか、もうありえん、絶対ありえない話なんだよね。で、なんでヒットポイントから、卒業できないのって、ほんとつくづく思ってて、僕は、ほんと戦国時代のゲームを今考えてますけど、ヒットポイントを廃止すると。で、それに逆に必要なものは、士気だよね、士気。で、気合だよね。で、気合で言うと、状況によって気合って変化するじゃないですか。お腹空いた、下がる。雨が降ってきた、下がる。坂道がきつい、下がる。周りが真っ暗、下がる。っていうようなことでも、あらゆること下がりますよね。でも、ひょんな、まあ、ちょっとしたことでも上がりますよね。お姫様が応援してくれた、上がる。飯がうまかった、上がる。なんか、太鼓がどんどんなってる、上がる。とかね。で、味方が敵を一人殺した、上がる。とかですね。そういうような形で、 あの、ちょっとでも坂道の上にいるとか、上がるとかね。そういうことで、精神的な高揚と、まあ、衰退っていうものは、常にイデアルタイムであってですね。で、この心理的なものが、ほとんどですね。まあ、数が多い少ないっていうのも影響しますよね。あと、城の中にこもってるかこもってないかとか、こっちは武器がいいか悪いかとか、馬に乗ってるか乗ってないかとか、まあ、様々なことが、まあ、複雑的に絡まっていると思うけれども、そういうようなことで風向きとかもあるんだよね。こっちの方が有利だと思えば元気が出るし、不利だと思えば元気が出なくなる。で、これね、職業軍人になればなるほど、状況の変化とは関係なく戦えるわけですよ。不利でも、大丈夫だ、頑張れば勝てるって思うし、なんなら、もう負けだなって分かってからも、戦闘力を発揮し続けるのは職業軍人の方だと思いますよね。誇りみたいなものがあって。ところが、これ、農民増票とかだと、もう金欲しさに来てるだけなんだから、もう命失うんだったらもう、まっぴらごめんだし、負けそうだったらもう逃げようっていうようなことで、その、状況の変化による精神的な、まあ、アップダウンが非常に激しい、影響を受けやすいっていうようなことは、まあ、容易に考えられるじゃないですか。だから、合戦もので行くと、人数が多い方が圧倒的にこっちの士気が上がるので、もう安い賃金で雇えるのは増票いっぱい雇いたい。だから、とにかく数を増やして敵に向かいたい。ところが、この金で雇った、ま、アルバイトどもは、もう、ことあるごとに士気が下がると。で、逃げ出したりすると。で、こいつら人数が多いもんだから、雪崩を打って逃げ出したりすると、それが全体に影響する。もう、ドミノ倒し的に、アルバイトが全員逃げ出すっていうようなことがあって、それはもう明らかに戦の敗北を意味するというかね。そういうような状況になるので、もう使い方は結構難しいよね、と。だから、織田信長が、桶狭間の戦いで勝ったけど、あの時なんか増票使わないで、自分のエリート兵団50名かな、ああいうのを、それだけを使って、今川義元の首を取りましたけど、もう足手まといはいらないって言って、まあ、やったわけじゃないですか。で、そういうこともね、本当にね、大事だと思うんですよ。だから、もう本当ね、合戦ものっていうものは僕ね、ゲームで、絶対作ろうと思っているんだけど、本当に、なんでもっと良くならないんだろうと。で、ゴーストオブツシマでも、本当に分かってねえなと、つくづく思ったよ。日本の侍が多分、モンゴル騎兵より強、まあ、モンゴル兵より強かったんだろうなって思うのは、まあ、モンゴル人じゃないけど、あいつら。刀を使う戦いだったら、相手を、そんなに頑張って、切らなくてもいいわけだから。だから、刀って、あえて鎧着てますけれども、鎧の上から切っちゃダメなんですよ。鎧の上なんかから切ったら刀壊れるじゃん。だから、刀なんて、鎧なんて、これ、まあ、現代に至るまででしょうけど、アーマーなんて絶対隙間あるわけですよ。脇とか。ね。だから、鎧を着てないところを触るだけでいいんだよ、刀なんて。で、刀っていうのは切るものではなくて突くものだとよく言いますけど、その鎧の隙間にスッて入れるやもうそれで相手出血多量で死にますよね。で、もうそれだけでいいから、ゴースト・オブ・ツシマのなんとかっていうね、侍だって、相手がいくらね、なんか白鵬とか朝青龍でもさ、その何にも鎧つけてないとこう刀でスッてやればさ、痛い痛い痛いって言って死んじゃうんだよね。だから、それをやれば、相手の体が大きかったって全然勝てるし。で、他にも、指とかをね、切っちゃえばいいんだよ。相手が武器を持ってる指を。で、指なんて、5本あるけど、1本切っちゃえばいいんだよ。1本指がなくなってね、右手のね、利き手の指が1本なくなって、それで戦い続けれるやついないと思う。痛いし、もう気持ち悪いし、もう、なんていうのかな。精神的にさ、指がなくなったらさ、精神的にすっごいへこむじゃん。で、その上、ほんと、手首がなくなったら多分死ぬけど、例えば、もう、一生俺、右手ないのかとか思ったらさ、がっくり来ちゃってさ、そのまま戦い続けるのはありえないですよ。現代の我々の方が愛国心とか叩き込まれてて、死ぬまで戦うんですよね。現代人の方が。 太平洋戦争中の日本人とか、ああいう時代の人っていうのはナショナリズムっていう愛国心を教えられてるから、最後まで戦うじゃないですか。だけど、中世の人間って愛国心ないんだよね。愛国心教育したなんていうのかな、あれってあんま聞いたことない、中世で。どっか民族自立とか独立戦争だったらあると思うけど、基本的になくて、まあ、自分の利益になるから戦ってるわけですよ。だから、そういうものに対して、なんていうのかな、勇気をくじくっていうようなのは結構たやすくて、それで勇気さえくじいてしまえば、相手を殺さなくてもね、相手は逃げ出していくんじゃないだろうかね。で、やたらさ、なんか簡単に人死んだりするけど、逆に言うと、死ぬ人そんな多くなかったはずですよね。なんか、例えば槍でプスッと刺されると、即死しないじゃないですか。でも体に穴が開いて血がバーって出ると、もう戦ってられないじゃないですか。そうするとね、多分ね、その場にへたり込んだと思うんですよ、人間は。で、もう俺、お腹切られてるから、もう戦えないよ、つって、で、戦場に、みんなが戦ってる真ん中にどんどん座り込む人が出たと思うんですよね。で、関ヶ原の戦いみたいなのでも、戦場で、どんどんみんな座り込んじゃったと思うんですよ。で、まあ、関ヶ原の戦いは結構職業軍人が多いんだけど、まあ、普通の増兵ばっかりだったら、もう逃げれるものは逃げますよね。でも逃げれるものっていうのは多分ほぼ無傷だから逃げれるんであって、足を切られてるとか手を切られてるとかお腹切られてる人はね、逃げるに逃げられないんで、その場にへたり込んでね、拝んでたと思います。もうね、助けてくれ、殺さねえでくれって言ってね、戦が終わるまでそこでね、泣いてたと思うんですよ。でね、そんなものを殺しますか？これ外国人なら殺すでしょうけども、日本の合戦で命乞いをしている戦闘力のない おっさんを殺す人はまずいないと思うんですよね。まあ、その人が身分があって、首を取ったら手柄になるような偉い人だったらね、殺されるでしょうけどね。ほとんどの人はそうじゃないとなったら、そんなもん殺さないと思うんですよ、いちいち。だって、一応みんなさ、合戦とかしてるけど、仏教とか一応教え込まれてるから、無益な殺生とかしたら、お前地獄落ちるぞとか教え込まれてるから、やっぱやんないんだよね、そういうことは。で、そうするとさ、その、生き残った人たちはその後、まあ、傷口が、からバイキンが張って死んだり、あるいはもう一生障害者のような生活をしないといけないから、生きていけなかったかもしれないけれど、とにかくその場では戦闘力ゼロになったからといって、イコール死ではなくて、イコールへたばるっていうかね、ものだと思うんだよね。で、そういう合戦のゲームって、まだ一つもないね。ただ死ぬかどうかなんだよね。で、いや、まあね、そういうようなことって、そんなに難しくないでしょ、今のゲームのスペックでもね。だから、当たり前のことじゃん。なんだけど、ゲームの世界ではそれは当たり前ではありませんよ。これは切られたらすぐ死ぬんですよ、とか。黒沢映画でも、ね、唯一おかしいなと思うのはね、なんかね、人が簡単に死ぬのよ。刀でスパッとか言って、ちょっと当たっただけで絶対みんな死ぬのよね。で、それは簡単すぎないかって思いますね。特にね、槍とかだったらね、ちょっと刺されたぐらいでね、絶対死なないからね。だから、まあ、死ぬのとか倒れるのちょっと早すぎるなと思うようなこと多々あるんですけれども、こういうものもですね、まあ、当たり前を見直す運動ね、ゼルダの当たり前を見直す運動的なことを、まあ、今後もやっていきたいなと思います。まあ、また長くなっちゃったけどね、長くなってるでしょ、これね。うん。で、まあ、早口で喋ってるからまだ1時間、ちょいですけど、もうこんな時間ですからね。まあ、とにかくですね、東方見聞録は僕今晩また見ると思いますけど、とにかく幻の映画です。で、今、DVD で売ってるのが売り切れたら多分一生見る方法がないようなものになると思うので、そうですね、保証はできないけどね、画質も超悪いからね。だけど、やっぱり、一人死亡事故が起きて、これ、お蔵入りになった映画なんですけど、出てる人もそうそうたる面々だし、僕は超面白い映画だと思うんで、まあ、でも素人は見ない方がいいよ。やっぱ僕らレベルの人間、やっぱ手品師の話したでしょ？手品って楽しむ観客と手品師がいるけども、観客レベルの人は、わーすごい信じられないって言ってるだけでいいわけだから、 そういう人は別にこれ見る必要はないです。ただ、手品師の端くれだったら、ね、違いますよね。手品師の端くれだったら、おお、これの手品どうなってるんだっていうようなことで、観客側の目線で見てたらダメなんですよね。嘘を信じられないじゃないんだよ。信じられるんだよ。で、本当に人間は目で見えたものしか信じないっていうバカなところがあって、手品師はそれを分かってるから、うまいこと人を騙すわけですよね。でも手品師の端くれだったらそれぐらいのことは分かってるから、これどうやって騙したんだっていうようなことを、やっぱ徹底的に見なければならない。そうそう、最後にちょっと思い出したことを言いますけれども、目で見えることに人間は頼ってしまうじゃないですか。で、今僕ゲーム作っててつくづくいろんなゲームも研究して思うのは、西洋人は特にでしょうね。人間の五感がある中で視覚を信じすぎているっていうのが西洋人のダメなところだなと改めて思いました。で、それはやっぱりグラフィックがどんどん綺麗になっていく現象です。で、フォトリアルに行くまで満足しない西洋人どもは、まあ、ゴースト・オブ・ツーシマみたいにやたらめったらあれを綺麗にしていきますよね。ところが、グラフィックを綺麗にすればするほど面白くなくなっているなと思うのは、人間は目から得られる情報処理能力が実は大したことがない。だけど、目をすごい信じていて、目が大好きなんですよ、人間は。それで、もっと見せろ、もっと見せろって思うわけなんですよ。で、まあ、エロビデオでもそうですよね。やっぱ映像がなければダメだっていうようなのありますよね。だけれども、映像の良し悪しっていうのはある程度のところまで十分であって、実は、人間にとって、もっともっともっと重要なのは音なんですよ。で、まあ、音のない、状態、まあ耳が聞こえない状態になったら、やっぱ相当いろいろなんか、わからなくなると思います。まあエロビデオで言うと、音がなくて完全に無音で見ると、なんか、どうしても音が聞きたくなると思いますよ。それとか、いやらしい音とかってあるじゃないですか。で、そういうの大事ですよね。で、例えばあと漫画とかでも、擬音入ってるじゃないですか。まあ、エロ漫画でもいいですよ。すごいいやらしい音とか書いてあるじゃないですか。で、まあ、いろいろ気合を入れて、すごい、効果音って書いてあるじゃないですか。で、あれはもちろん目から入ってる状態ですよね。でも、まあ、ぐちゅぐちゅ、くちゅくちゅみたいな音は、目から入ってくる情報だけど、脳で音に還元して、処理して初めて、いやらしい印象を受けるわけですよね、こっちは。つまり音はどれだけ必要かっていうことですよ。で、ゲームの場合は、幸い、音は出せる。わけだからもっと音を工夫すればいいのに、グラフィックがいいゲームって音がしょぼいのが多いんですよね。もう朝栗シリーズなんて特にそうですよね。もう全然良くないですよ、音が。でゼルダ BOTW は分かってるから、もう音の比重がすごくいいですよ。フォールアウト4も音はいいんですよ。であと何ですかね、まあ目と耳ですよね、音は。で、あとゲームは、まあ、コントローラー握って触覚とか、五感つっても、まあ、匂いとか味っていうのはしないわけじゃん。そうすると、そうだよね。もうゲームの場合は、まあ、映画もそうか。目と耳しか基本使ってないわけですよ。で、そしたら、目の方に比重があるだろうって、目8割で考えちゃうのは外人。で、そうじゃないだろうって、やっぱ思うべきですよね。5-5 ぐらいで、音を5ぐらい、やっぱもっとかもしれない。で、例えばラジオなんか、このラジオなんかそうですけども、音しかないわけですけど、本当に、僕が喋ってるのでもね、 これ僕の映像だけあって音がないのと音だけあって映像がないのどっちがいいですかって、それは後者に決まってるわけであって、何言ってるか分かんないからね。だからラジオの方が、ラジオが滅びるかテレビが滅びるか、あ、テレビは音もあるか、テレビに音がなかったらそれはラジオの方がいいに決まってるわけであって、やっぱ大事なんですよね。そうで、まあそういうようなことを考えると、やっぱりゲームインターフェースっていうか、なんかいろいろ工夫されてるじゃないですか。なんか VR やるとかね、任天堂もあの手この手でね、なんか楽しませようとしてきています。だけれどもなんかゲームを作る人間に教養が足りないのか、こう目で見るのは一回置いといて、耳で聞く部分やもっと工夫しろよっていうようなことが、エフェクトとかでもいいですね。スローモーションになるとかね、これフォールアウト4とかでもスローモーションになったり時間止められるみたいなってすごい重要だと思う。例えば敵をね切り殺すとか、鉄砲で撃ち殺すときってスローモーションになっていいと思います。もっとだって、まあ、自分が撃たれるとかでもいいですよ。実際そうなるじゃん。なんか自転車でひっくり返って一回転するときとかってものすごく世界がゆっくり動きますよね。で、そういうのって本当なんだから。で、ゲームの中でも、なんかゲームの中では日常茶飯事に殺したり殺されたりすることはありますけれども、それをもっと、特別なことにしていけば、やっぱり、なんか人に切り殺されるときなんか、もうものすごいスローモーションになったっていいでしょう。うん。だからね、そういうようなことをもっと駆使した方が、現実感が出るんじゃないのかなと思いました。はい、まあ、そんなこんなで、映画を通してとか、まあ、いろんなことをあれですけども、まあブレていないのは、僕はその今ゲーム作りをやっていて、素晴らしいゲームを本気で作る気があります。でもう全然パソコンいじってないです。本当パソコンいじって暇なんかないです。だって本当プログラミング勉強するのも大事だけど、プログラミング勉強してできても面白いゲームできねえもん本当に。だからそれはどっちもやらないといけないけど、とにかくまず何をゲームにするのかとか、ゲームはどうすべきなのかっていうことを、今までもねこれ散々やってきたことなんですけど、いよいよまとめ上げる時だなと思ってやっております。はい、まあそんな感じですけど、また、今後も聞いてくださいね。はい、それでは皆さんおやすみなさい。レコンキスター。Thank you.